こんにちは。通訳道場横浜キャッツの歌舞伎ゆき子です。これいくつ目でしょうかね。今日は立花高校の方のコメント8つ目9つ目、お返事したいと思います。これすごいんですよ。優秀、どうしてこんなこと高校生のうちに考えているんだか。もう人類は進化してますね。昔初めて人々が知らない言語に出会ってから今に至るまで、どのようにして正しい訳の仕方が分かるようになってきたのか。これすごいテーマですよね。この間解体新書の翻訳を取り上げたテレビがありましたけど、あれ面白かったですよね。自分の体験とかすでにある資料とすり合わせて、抜けてる部分がその未知の単語が表してる部分だろうなんていうふうにね、突き止めていくんですけれども、これってね、まさに通訳士に関することだなと思うんですね。で、私も一度通訳士をたどってどういうふうに訳をするようになったのか調べてみようと思ったんです。ところがね、これちょっとこの質問へのお答えになるかはわからないんですけれども、なかなか難しかったんですよ。そんなに古い話じゃないんです。だってシルクロードだってあったし、遣唐使とか遣隋使とかどうしてたのっていう感じすると思いません？鑑真って日本に来てどうしてたのかなとか。でもね、その頃の人たちの言葉の通じ方と私たちが今通訳と呼んでいるやり方はだいぶ違うみたいなんです。で、同じことを白百合女子大の卒論に取り上げてくれた方もあったんですけどね、やっぱり突き止められないし、先行論文資料がないので学部の論文としては大変だったと言ってました。つまりですね、私たちが今思っているような私のような通訳という仕事は極めて新しい仕事だということです。そしてもうすぐ AI にやられちゃうのかな。で、どのくらい新しいかっていうと、化石燃料で人が移動するようになってからの仕事、とってもエコでない時代の仕事ですね。どうしてかと言いますとね、昔人間が馬に乗ったり、あるいは馬に車輪を引かせたりして化石燃料を使わずに移動していた時って、移動距離にも限度がありますよね。ゆっくり移動していきながら、その土地土地の話を聞いて、その土地の言葉に慣れて、新しいものを見ながら少しずつ進んでいきますよね。だからいきなり英語から日本語へ飛ぶとかいう感じじゃなくって、英語からドイツ語になって、それからハンガリー行って、モンゴル行って、韓国から日本に来るみたいに、こうずっと地続きで渡ってくる、グラデーションで渡ってくると、だんだん分かってくるらしいんです。だから例えばね、鹿児島の人がいきなり一人で青森にいらしても何言ってるか分からないと思うんですよ。だけどまず車で茨城の大洗へフェリーで行って、そこから車で那古その席を越えて相馬あたりの人を案内にして仙台盛岡なんて行くと、だんだん九州にはなかったもんね、紅葉漬けとかさ、あとは何、イカニンジとか食べながら、笹かまとか食べながら北上していくと、物も言葉も少しずつ新しいものに馴染んでいって、例えばカジカなんていうのはある地方では魚だけど、別のとこではカエルになっちゃうな、気をつけなくちゃな、なんていうことを学んでいったらしいのですよ。で、また青森から鹿児島へ帰っていくと、少しずつ青森のことを忘れたりするかもしれませんけどね。というわけで、昔々は新しい知らない言葉が出てきても、それが表すものや経験とセットで出会ってたってことが多いと思うんですね。だから訳というよりは、別の言語に訳すっていうよりは、自分が持ってる言語の枠が広がっていくっていう感じだったんではないでしょうかね。 さてさて、現代はまあいろんな便利なものがありますけれども、いきなり日本語から英語なんて訳すときにはまだまだ間違いが多いので、どのように検証しているかというのはこれからもゆっくり調べてみたいと思います。ではでは。